皆さんこんにちは。ということで、毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良県警察の警察官の皆さんをゲストにお迎えして、奈良県内の交通安全についてお伝えしてまいります。早速本日お越しいただいた警察官の皆さんでございます。どうぞ。
はい、改めましてリスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の奥田です。マイクがオフになっておりました。改めましてよろしくお願いします。そしてもう一人。
はい、こんにちは。桜井警察署から来ました川村です。ラジオに出演することが初めてでとても緊張しております。リスナーの皆さん、言葉に詰まったり噛んでも温かく見守ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、原稿どこやすいません、ちょっと生放送特有のバタバタがありましたけども、はい、はい、奥田さん、川村さん、本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、川村さんめちゃくちゃイケメンなんですよね。はい、爽やかボーイ、
はい
もうね、まあ、そんな緊張せんでも大丈夫ですからね、落ち着いて喋っていただいたら結構ですので。
はい、頑張ります。
はい、それでは、早速ですけどもですね、どういうことや、早速ですけどもね初出演ということもありまして、川村さんがおられる桜井警察署の管内はどんなところなんでしょうか、教えてください。
はい、桜井警察署はですね、桜井市、宇田市、曽爾村、三重村、そして東吉野村と管内がとても広く、大自然で溢れております。また春であれば長谷寺ボタン観光や東吉野村にある高見の里の桜があり、夏であればオンパラ祭り、秋であれば曽爾高原のススキや万葉祭り、お正月であれば大宮神社の初詣など、各シーズンによってさまざまな行事や楽しみ方があるのが魅力的になっています。
はい、
今聞いただけでもね、子供からお年寄りの方までどんな世代でも楽しめる街なんですね。もうちょっと待ってね、すごいバタバタしてる今どこや、どこや、
ね、また桜とかね、曽爾、うん、高原のススキとかね、綺麗なところがあるんでね、県外からの観光客も多いみたいですね。
そうですね、県外の方が結構参見に来られてますね。
今はね、寒いですけど春とか秋はすごいらしいですよ。
うん、どこや
桜井警察署のね、はい、良さがもうもっと聞きたいところなんですけどね、そろそろ時間も時間なんで、はい、本日のテーマに行かさせていただいてよろしいですか。
すいません、
はい、では本日のテーマは令和7年の交通事故情勢についてです。
はい、交通情勢ですか。まあ、はい、1年の振り返りですね。
はい、
はい、そうなんです。まずは私の勤めている桜井署管内の去年1年間の交通事故発生状況や特徴などについてお話しします。桜井市以外にお住まいの方はどうぞ参考にお聞きください。はじめに、令和7年中に発生した人身事故件数、つまり怪我のあった事故の件数ということになるのですが、137件、交通事故死者数は3件、物損事故は2545件であり、令和6年と比べるとですね、人身事故件数が31件減少、交通事故死者数が3件で変わらず、物損事故が101件増加という結果になりました。
物損事故が意外と増加傾向にあるんですね。怪我のある事故、いわゆる人身事故の件数としては減少してるっていうことなんですね。
はい、そうなんです。では次に奈良県全体のお話をしますと、人身事故が2644件、交通事故死者数が25件、物損事故が38,729件となっており、令和6年の結果と比較してもいずれも増加傾向となってしまいます。
はい、残念なことに全体的に増えているんです。交通事故によって悲しい思いをされる方を一人でも多く減らしていけるよう、今日も皆さんに一生懸命交通安全情報をお伝えします。リスナーの方をはじめ、皆さんの気持ちがとても大切です。ゆとりを持って思いやり運転をお願いします。奈良県警察はこれからも交通安全対策を頑張って取り組んでいきます。
そうですね、一人一人の心掛けが交通事故防止につながっていくんですね。ちなみに奥田さん、
はい、
昨年の交通死亡重傷事故の特徴って何かあるんですか？
はい、令和7年中の交通死亡重傷事故の特徴として時間帯なんですが、朝の7時から10時と夕方の4時から7時の間が発生が集中していたんですね。
朝の7時から10時と夕方4時から7時に集中してるっていうことは、まあ、人がよく動く時間というか通勤通学の時間と被ってますね。
そうなんです。ドライバーさんは見落としであったり脇見が大きな交通事故につながってしまいます。見落としはドライバーさんの心理状態としていないだろうと思って運転してることが多いんです。
ここで大切なのが、人がいないだろう、いつもの道だから大丈夫だろうと思い込むだろう運転ではなく、急に人が出てくるかもしれない、一時停止することなく車が突っ込んでくるかもしれないといったかもしれない運転をしていただくことが大切になってきます。
ほう、だろう運転ではなくかもしれない運転ですね。僕も心がけるようにしたいと思います。人が急に出てくるかもしれないとか思いながら運転するとね、やっぱスピードを抑えたり安全確認もよくしようと思いますよね。
かもしれない運転をすることにより危険を予測できますよね。つまり気をつけようと警戒することによって運転する速度も低下し、安全確認も慎重になって見落としをなくせる可能性が上がります。
確かに車の免許取って最初の頃はね、慎重に慎重に運転してスピードもあまり出せませんでしたからね。でもだんだん運転に慣れが出てくると、ついついスピードを出したり安全確認がおろそかになったり、初心に戻って自分の運転見つめ直そうといいきっかけになりました。
はい、慣れることはいい面と悪い面がありますよね。またかもしれない運転の意識は車や自転車に乗る方だけではなく、歩行者の方も車が来るかもしれないと意識していただきたいです。近所やいつも通り慣れたところこそ油断してはいけません。特に危険な横断していませんか？
危険な横断って例えばどのような横断ですか？
はい、例えば信号のない交差点や横断歩道がない場所など道路を斜めに渡ったり、また止まっている車の間から横断しようとしたりすることですね。
ああ、それ確かに危ないですね。
はい、とっても危ないです。私が一番怖いなって思うのは、危険な横断をされている本人が自覚されていないということですね。ご家族さんやお知り合いの中で危険な横断をされている方を見かけられましたら、事故に遭う前に危ないからそこで渡るのやめときやと優しくお声掛けお願いします。
横断するといえば、奈良県警察が推進している渡るならレッツサイン運動ですね。
渡るならレッツサイン運動ですね。
はい、
このコーナーでも何回もお話しいただいてますね。
はい、
信号機のない横断歩道で横断するとき、手を挙げて渡る合図をして自分の存在アピールしましょう。そしてしっかり車やバイクが来ていないか安全確かめて、渡っている間も周りをよく確かめてください。最後に無事渡り終えれば、止まってくれた車に感謝の気持ちを込めて一礼するという運動なんですね。
さすが高山さん、渡るならレッツサインを説明してくださってありがとうございます。少し話をプラスさせていただきますと、横断する方が手を挙げるのは横断しますよといった意思をドライバーに示すために手を挙げていただいています。
確かに渡んのか渡れへんのかどっちやねんっていう時ありますからね。
はい、
手を挙げてもらったら、あ、渡るんやってよくわかりますからね。
はい、さて2月に突入しました。これからも皆さんが交通事故に遭わない、起こさないよう願って、マナーアップ大和路2026行ってみましょうか。
はい、マナーアップ大和路2026いきますよ。
はい、
奈良県警察では交通事故死者数を限りなくゼロ人に近づけるため、次に掲げる事項をもとに実施し、効果的に事故件数を減少しようというような施策を行っております。この大和路という4文字はそれぞれの項目にかかる頭文字になっております。
大和路の頭文字なんですね。
はい、では大和路の夜、夜間に目立つ反射材、前照灯の早め点灯と上向き点灯です。夜間に反射材を着用すると車のライト下向きの場合、約57メートル先で発見することができ、ドライバーに自分の存在を早く気づいてもらいやすくなります。反射材をつけずに黒っぽい色の服を着ていると暗闇に紛れてとても危険なんです。
街灯なんかあったら少しは見えると思うんですけどね、街灯が少ないところやないところであれば暗闇に紛れて全然わかんないことがありますね。
そんな時こそ反射材、車のライトが反射材に当たるとピカッと光って目立つんです。 反射材はホームセンターや100円ショップなどで販売されていますので、持っていないっていう方はぜひぜひご購入の検討をお願いします。
また夕暮れ時は車のライトの早め点灯をお願いします。視認性の向上と自分の存在を周囲に知らせるためなんです。そして早めに前照灯を点灯するとともに、対向車や走行車がいないときは周りの迷惑にならないとき、ハイビーム上向きを活用しましょう。
あ、夜はもちろんですけど、夕暮れ時から早めのライト点灯、反射材の着用大事ですね。
皆さん、日が暮れるだいたい1時間前からライトオンです。よろしくお願いします。では大和路の待った飲酒運転、ハンドルキーパーで安全安心です。
ハンドルキーパーとは、車で飲食店に行き飲酒するときにお酒を飲まない人を決めておき、仲間を安全に自宅まで送り届ける運動のことです。
お酒飲み始めるとね、お酒の勢いで正常な判断ができないってことあるかもしれませんからね。お酒を飲む前にハンドルキーパーぜひ決めておくことが大事です。
令和7年中、奈良県内において飲酒運転で検挙された数はなんと478件なんです。
そんなあるんですか？っていうか、もう毎日1件以上あるってことですね。
はい、飲酒運転は犯罪です。また令和6年11月1日から自転車の飲酒運転も罰則が強化されました。自転車で飲酒運転を行った場合、酒気帯び運転で3年以下の拘禁刑、または50万以下の罰金、また飲酒運転する者にお酒を提供した場合や車を提供した場合、同乗した場合も処罰の対象となります。
車や自転車などの車両に乗るのであれば、乗るなら飲むなでお願いします。では大和路のとは止まって譲ろう、横断歩道は歩行者優先です。
去年もこの話はね、たくさんしていただきましたね、はい、実際奈良県ではどれぐらいの車が止まってるんですか？
はい、JAF の去年令和7年8月の調査結果ではですね、全国平均が 56.7%、 奈良県内では 64.3% でした。その前の年の調査時よりは上がってきてはいるのですが、昨年の奈良県内交通死亡事故のうち、道路横断中にお亡くなりになられている方もおられます。一概に数字が上がったと喜べる状態ではないですね。
そうですね、停止していただくパーセントは上がってきているものの、重大な事故は未だ発生しています。横断歩道は歩行者優先を守ってくださいね。
では最後の大和路の字は、自転車は車の仲間、ルールを守って安全運転です。令和6年の11月1日からながら運転や飲酒運転の罰則が強化されました。そして今年の春4月1日から自転車の交通反則通告制度、いわゆる青切符が始まりますので、本当に知らなかったではすみません。
なるほど。どんな違反で反則金いくらとかありますか？
一例を挙げると、携帯を使用しながら自転車を運転した場合は反則金12,000円、あと自転車で並進、つまり自転車で並んで走った際は3,000円の反則金。これらの違反はほんのほんの一部なんです。詳しくは奈良県警察ホームページをご覧ください。
はい、それではね、そろそろお時間となってまいりました。申し訳ございません、はい、最初にちょっとバタバタしまして。はい、また今日、奥田さん、川村さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。